今日は実際にあったあるお話を紹介することからこのメッセージを始めたいと思っているのですけれども、それほど遠くない昔のことでありました。非常に大きな海難事故、海の事故がありました。車や旅行客をたくさん乗せたフェリーが、そのドアがですね、適切に閉められていないままに出航してしまったわけです。で、当然しばらくすると水が入り込んできまして、船は沈み始めました。そしてパニックになりました。人々は叫び声を上げながら右往左往して、つい先ほどまで幸せで和やかだった船はあっという間に、まるでホラー映画よりもひどいような、そんな状況になってしまいました。で、そのような時に、まさにそのような時に一人の男性が立ち上がったわけです。その人は乗組員ではなかったということですね。で、その人ははっきりとしたよく通る声で命令を下して、人々にこれをすべきだ、これをしなさいと告げたわけです。で、人々がですね、誰もこう導いてくれる人がいない、責任を取る人がいないと思っていた時にはパニックだったんですけれども、この人が責任を取ってくれると、リーダーシップを取ってくれると理解し始めると、だんだんとこうパニックはね、収まっていったそうです。そして真っ暗闇の中で焦って、救命ボートをですね、見失いかけていたんですけれども、彼の導きによってなんとかそこにたどり着くことができました。で、彼は船室になお取り残されていた人々のために何をしたかというと、自ら道となったわけですね。人間の橋を作った。片方の手はですね、はしごをつかみ、もう片方の手はですね、ほとんど沈みかけていた船をつかんでですね、安全に人々が渡り切れるようにしたわけですよね。そして悪夢が去った時に、その人自身は溺れて亡くなっているのが見つかったそうです。彼は文字通りに自分には当然備わっていると考えた権威、まあ、つまり多くの人を救う、その権威を用いることに命を懸けたということでした。今この申し上げた話の大切な教訓はですね、何かというと、混乱とか悩みというものが深ければ深いほど、人間は確かな権威を持ったね、言葉、権威のある言葉を発して自分を導いてくれる人を必要とするものなんだということではないかと思います。今日皆さんとご一緒に開いているこの聖書箇所は、まさにそのようにして権威のある言葉によって人々の生活を実際に変えていき、また導いていくイエス・キリストの姿が記されています。では、そのようなキリストの権威のある言葉というのは、どのようにして語られていったのでしょうか。最初にそれが語られた相手は、弟子を招くという、そういう場面においてでありました。16節から20節のところをもう一度読みしたいと思いますけれども、イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。まあ、ご承知のようにイエス様はここですね、二組の兄弟を立て続けにこう招いてね、弟子にしているわけです。で、その招きの言葉こそ今日のメッセージのタイトルにもさせていただきましたが、私についてきなさいというタイトルですね。英語ではこれは Follow me っていうですね、よく言われる Follow me という有名なフレーズですね。で、しかしこの私についてきなさいという短い言葉ですけども、 ここにね、イエス様の弟子となるとはどういうことかという、その一番大事なこの本質的なものが語られているなと思うんですね。つまりイエス様の弟子となるということはどういうことかというと、それはイエス様についていくということなんだと。イエス様のために何か仕上げる、イエス様のために何かですね、奉仕する、イエス様のために何かですね、こう捧げる、イエス様のことを何かしてあげる、そのこと以上にイエス様についていくということなんだ。ついていくというのはですね、奥ゆかしく、いつも後ろに、留まってね、いる、かしこまっているという意味ではなくて、イエス様の傍らに共に歩んでいく。そのように生きていくっていうことですよね。この4人の人たちはその決心をして立ち上がったということなんですね。で、しかし私たちがこの箇所を見ると、いやー、この人たちこんなね、すぐに即座に決断してね、すごいなーって思うかもしれませんね。こんなすごい決断できる人だから、元から素晴らしい人だった自分とはちょっと違うんだっていうふうに考えて、ちょっとこう自分と切り離してしまう、ね、そういう思いが働くかもしれませんけども。でもそういうわけではないんだということなんですね。彼らがここですぐに立ち上がって従ったのには訳がある。二つの理由があるということです。まず一つ目の理由として、一箇所を開けてみたいんですけど、ヨハネの一章をですね、開いてみていただけるでしょうか。ヨハネの福音書の一章です。ヨハネの福音書の一章の37節のところですが、2017聖書で177ページですね。ヨハネの福音書の1章の37節からお読みいたします。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか。イエスは彼に言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らついて行ってイエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日イエスのもとに留まった。時はおよそ第10の時であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった、というふうに書いてあるわけですね。この箇所を見ますと、弟子たちは以前にもイエス様に会っているということがわかるわけです。ですからガリラ以降でですね、漁をしていたらいきなりイエス様が来て、パッと初対面なのにね、パッと、ついてきなさいって言われてパッとしたかったという、そういう話ではないわけです。もともと、この、ペテロやアンデレといってね、そしてヤコベ、ヨハネという人たちは、バプテスマのヨハネの弟子だったんです。バプテスマのヨハネから洗礼を受けて、ヨハネの弟子になっていました。そして、ヨハネからいろいろお話を聞く中で、私は、前をね、来る、前を備えるものに過ぎない。本当の救い主は私の後から来るお方。その方に心を向けるようにとこう聞かされていました。で、そのヨハネがイエス様を見てですね、ああ、見よ、神の子羊って言っているのを聞いたわけですね。ああ、そうか。それで、アンデレはこのイエス様の宿にわざわざ訪ねていってですね、夜10時ですね、遅い時間に訪ねていって、そして先生って言ってね、お話を聞いて、そして多分一緒に泊まったんでしょうね。夜通し語り合ったわけですよ。まあ今読んだ箇所にはその光景が書いてありますね。ですから、まあ、シモンとかアンデレはその時点でイエス様がどういうお方であるかということをね、相当深い理解を持っていたということです。で、内心ですね、あ、この方はやはり、ヨハネ先生が言っているようにメシアに違いないんではないだろうかとこう感じていたということ、そういう前提がありました。で、もう一つのですね、このね、イエス様はついてきなさいと言ってすぐに従った理由というのはですね、これはイエス様の方から弟子たちに、私についてきなさいと言って招いているという、この ことにね、とても深い意味があるということなんです。というのは、当時の習慣ではですね、ユダヤ教の学びをしたい、聖書を学びたいという人はどうするかというと、自分からですね、あの先生について学びたいと、そのラビのところに行ってですね、あなたの弟子にしてください、お願いして、弟子にしていただく必要がありましたね。つまり、弟子の方が師匠を選んで弟子入りさせていただくっていうのが普通なんですよ。ところがイエス様はここで全く反対のことをしています。師匠の方から弟子を選んでいるのですね。これは当時の常識からするとありえないことです。反対なんです。こんなことは普通は起こらないんですね。もしあるとしたらですね、もうよほど光栄なことですよね。師匠の方からあなたを弟子にすると言われるっていうことですよ。この上なく光栄なことだって思ったと思いますね。聞いた人は。ですから、もうすでにイエス様と何度か会って、イエス様に対して相当この深い確信を持っていた4人ですからね。で、そのメシアと思っていたイエス様から直接、私についてきなさいって言われてですね、興奮したと思います。ああ、そうか。で、それが彼らにこのような決心をする力を与えたわけですね。マルコの福音書っていうのはそういうですね、背景のことはほとんど書かないで、実に簡潔にですね、記録していますから、なかなかこの背後の事情っていうのは他の福音書を見ないとわからないですけど、でもそういう展開があったということなんですね。で、このようにですね、イエス様の方から弟子たちを招いているということはとても大切なことだと思うんです。と言いますのは、イエス様によって救われるということはね、私たちが選択した結果ではなくて、イエス様が招いてくださった結果なんだということなんですね。イエス様の方に原因があるのであって、私たちの側にではないということです。私たちが神を見つけ出したんじゃなくて、神様の側が私たちを招いて信じられるようにしてくださったということですよ。まあ、しかし世の中の人々はですね、これとは反対のことを信じているのではないでしょうか。信仰？それはね、それぞれ自分に合った神様を信じればいいんじゃないの？そういうふうに考えているわけです。好きな神様を信じればいいんですよ。でも、もしそういうことであるのならば、私は神様と人間との関係がなんかこう反対になってしまっているなと思いますね。あたかもこうファッションショーがあってね、モデルさんが次々と歩いてきて、ああ、あの服はいいな。次のモデルさん歩いてこれもいいな。どっちにしようか。私はこれだ。まあそんな感じでですね、髪を選ぶ。しかし、本当にそれでいいのだろうかって思うんですね。もちろんそうではないはずだと思うんです。私たちは人生でいろいろな問題を抱えながら生きております。問題のない人は一人もいません。で、時に途方に暮れてしまいます。一体どうしたらいいんだ？もうわかんなくなってしまった。そんな時もあります。で、だからこそそういう中から、この私を救い出してくれる救い主を、私たちは求めているんではないでしょうか。私たちに必要なのは、私たち迷って、沈んでいる私たちを探し出して、掴み出すようにして助けてくださる、助け出してくださるお方であります。溺れそうになっている人はですね、どの救助者を選ぼうかな、なんていうことを言っている余裕はありません。救助者の方が私たちを探し出し、私たちのところにやってきて、そして手を伸ばして救ってくれるということがどうしても必要です。そうでないと、救いにはならない。イエス・キリストの弟子として生きるということもこれと同じなんです。私たちの側がキリストを選ぶんじゃない。キリストが私たちのところに来て、私についてきなさい。呼んで招いてくださる。で、それこそね、本当の意味で弟子と師の関係なんだっていうことですよね。 ですから、この弟子、ね、イエス様との私たちの弟子と師匠の関係っていうのは、まあ、そういうふうにしてこう、イエス様の方から始まっておりますからね。これは私たちにとって本当に大きな励ましだと思うんです。なぜかと言います。神様の方から招いてくださってんですから、神様の側に責任があるんですよ。招くからには。無責任に招くんじゃないですよ、神様ね。私が責任を取るよと。責任を神様は取ってくださる。で、神様の方から招いてくださったんですから、ね、分かってんです。私たちは弱いことぐらいは。いつもですね、弟子らしく歩めないことも十分分かってるんです。うまくいかないことがあるのも十分分かってるんです。弱い時でも、ですから分かっていて、神様は私たちを招いてくださったんですから、分かってるよ。その時の助けも与えるよと、神様は言ってくださるわけです。私たちは失敗もたくさん犯します。そのことも分かった上で招いてくださる。ですから、ああ、じゃあ神様はその失敗も益に変えてくださるお方だよなと、そう信じられるんですね。これがもし私たちの側にですね、原因があるとしたら全部責任私たちですよね。選んでしまったんだからもう、後戻りできない。自分で全責任を負わないといけない。自己責任だってよくね、今の世の中で言われますけれども、そうじゃない。神責任ですよ。神様の側に私たちを導いてくださる責任をお取りになるっていうことですね。これは私たち、今日ここにいる私たち一人一人においても同じであります。同じようにイエス様は皆さんを招いてくださった。ですから私たちに大切なことはこの招きにいつも応答し続けるということです。私についてきなさいって。はい、主よ。いつも心から応答し続けるものでありたいと、まず思うのであります。さて、そのようにして弟子たちを招いてくださったイエス様ですけども、何かですね、報酬はあるんでしょうか。私についてきなさいって。何か見返りにくれますか。そのことをですね、本当に見るときにも、とても大切な真理が、ここの話の中にはね、簡潔なんですけど、含まれていると思うんですよ。イエス様は、私についてきなさいと言われて、私たちがついていったときに何を報酬としてくださるかといえば、それは、人間を取る漁師にしてあげようっていうふうに言うんですよね。人間を取る漁師にしてあげよう。イエス様がご自分に従ってついてくることの報酬として約束してくださったのはですね、地位とか名誉とかお金とかそういうものではなくて、人間を取る漁師になれるよって言ったんです。で、これ非常に謎めいた言い方ですよね。なんかわかるような、わからないような。でもこの人間を取る漁師っていうのはですね、このクリシャンの生き方の本質が現れているなと思うんですよね。皆さん、漁師はですね、網をこうバーって投げてね、何をするかといえば、魚を暗い湖の中から引き上げて、太陽の光の中に引き上げるわけですよ。もし網を下ろしてそこに魚がいなかったから別のところに行ってですね、そして再び網を投げて、そしてかかった魚をどうするかといえば、それを欲しいと思っている、必要としている、待ち望んでいる人のところにお届けする。それが漁師であります。人間を取る漁師というのも同じだと思うんですね。この世に生きる人々は闇の中を歩んでいます。本当は光を見出したいと思いながらも、それをどこに見つければよいか、叶わずに諦めてしまっています。イエス様の弟子となった者は、そのような人たちを暗闇のこの世から引き上げて、光の中でイエス様のところへ届けるという、そういう使命を与えられている人たちだということです。 で、実はこのことはですね、昔の預言者、エレミアによってですね、あらかじめ預言されていたことでもあったと聖書は語るわけですね。また再び聖書、今度は旧約聖書、エレミアの16章を開けたいと思うんですけども。2017の聖書では1320ページです。エレミア書16章の15節から。14節からお読みしたいと思います。エレミア16章の14節からですね。それゆえ見よ、その時代が来る、主の言葉。その時、もはや人々は、イスラエルの子らをエジプトの地から連れ上った主は生きておられるということはなく、ただ、イスラエルの子らを北の地から、彼らが散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるというようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせる。見よ、私は多くの漁夫を使わして、主の言葉、彼らを捕まえさせる。それから私は多くの狩人を使わして、あらゆる山、あらゆる丘、岩の割れ目から彼らを捕らえさせる。私の目は彼らのすべての行いを見ているからだ。それらは私の前で隠れず、彼らの咎も私の目の前から隠せれはしない。こう書いてあるわけですけれども、この歌詞はどういう文脈かというと、誠の神様を見失ってしまった人たち、イスラエルの民。木や石で作った偶像を拝むようになって、その結果として国が滅びてしまって、バビロンやペルシャといった大帝国にですね、奴隷として連れて行かれてしまったイスラエルの民。で、そういう民を神様は再び集めて、悔い改めに導こうとする。そういう箇所が、様子が書かれた箇所ですね。で、ここに多くの漁夫を使わして彼らをですね、捕まえると。砂取る。捕まえるっていうとね、何かこう、あまりいい響きじゃないんですけど、要するに網を下ろして、魚を取るっていうことですよね。まさに、ここで予言されている通りに、イエス様は人間を取る漁師を送り出して、人々を誠の神様の方へと連れ戻そうとされるっていうことです。その務めは私たち、先にイエス様を信じたすべての人に等しく与えられるということです。ですから、イエス様はあなたをも招いておられる。これは使徒たちだけに与えられた招きではなくて、あなたにも人間を取る漁師にしてあげようと約束を与えてくださっているわけです。いかがでしょうか？このイエス様の招きに心から応答していきたいと、そう思わされるわけです。そして、このイエス様のこの招きを聞いた4人の人々はどうしたかというと、すぐに応答するのですね。それまでの家業であるこの漁師の道具とか、お山でも後に残して、イエス様の後についていく決心をしたっていうんですね。驚くべき決断だと思います。一体考えてみるとどれぐらいの間漁師だったのか。間違いなく彼のお父さんも漁師だったと思うんです。多分おじいさんもそうでしょう。ことによると100年ぐらい漁師でずっとやってきた家系じゃないかと思いますね。もう生まれた時から俺は漁師なんだ。子供も漁師になるんだ。孫も漁師として生きていくんだ。もうそんな歩みを何も疑わない。そういう生き方をしてきたと思いますね。で、イエス様と出会うまではですね、これが私の人生なんだと、なんとなくこの思って生きてきたと思うんです。しかし、それでも彼らの心には渇きがありました。なるほど、漁師を続けていれば生活には困らなかったんです。魚は高い値段で売れた。でも、私は本当に神様と共に歩んでいるだろうか。そういう感覚は乏しかったんだと思います。何よりも神様が顧みてくださっている。神様の支配がこの私の周りに実現している。そういう実感をなかなか持てないで歩んでいた。 確かに毎日生きてはいる。しかし心は何か虚しさを抱えている。それが彼らのね、現状だったと思うんです。ですから、初めに彼らはですね、ヨハネという人が、バプテスマのヨハネという人が現れて、荒野で悔い改めて、神に立ち返りなさいと叫んでいるぞと、そういう噂が広がってきたときに、わざわざガリラヤからユダヤの方までね、まあ、何日もかかる道のりを行って、そしてヨハネから洗礼を受けて、ヨハネの弟子になって、そして帰ってきたっていう、そういうわざわざこう、そこまでやっているわけですよね。それぐらいこう乾いていたということだと思います。しかし今ガリラヤにね、自分のふるさとに帰ってきたシモンはですね、どうかというと前と変わらない歩みをしているのですよ。確かにヨハネ先生の弟子にはなったよな。でも以前と何も変わらないような気がする。まあ、実際家業である漁師をですね、ずっと続けているわけです。まあ、食べるには困らないですよね。生きてはいけるんです。それなりに収入があって家族も養えている。何の問題があるだろうか？問題ないといえばない。で、そういう生活をしているところにイエス様が再び現れたわけですよ。そしてここで決定的な招きを彼に投じる、投げかけるんですね。私についてきなさい。これは選択を迫られているんです。あなたはこれからどのようにして生きていくのか、何の後についていくのか、そういう問いですよね。で、イエス様のこの私についていきなさいっていう招きに応答するために後にね、残していかなければならないものが非常に大きいわけです。漁師としての仕事であるとか、高い網であるとか、また何よりこう大事なこの船であるとか、まあそういったものを後ろに残していく。で、それはどうでしょうか？生活を保障してくれるね、よりどころですよ。で、そういうものを後ろに残していく。それがあれば自分の生活は安泰である。まさにそれを、そのよりどころを放棄していくっていう選択ですから。簡単ではない。ですから、彼らはイエス様とこれまで何度か出会っていても、ね、この決断に至るまではね、ある程度時間がかかったわけですね。確かに、ユダヤに行った時にイエス様と出会った。そしてメシアではなかろうかと思っていた。でもその時は決断しきれなかった。時間が必要だった。まあ、その彼らを見ているとね、私たちはこう使徒に選ばれる人っていうのはやっぱりスーパーマン、信仰のね、巨人だよななんてこう思ってしまいますけど、そうではない。普通のね、一回のおじさんですよね、漁師ですよ。まあ、ヨハネなんか若かったと思いますけど、ペテロはね、家庭があったので、中年であった。悩んで、葛藤して、疑いも抱いた。でも、私についてきなさいとイエス様は言ってくれたから、じゃあ最終的には決心することができた。何が決定打になりましたか？それはね、イエス様ご自身が言ってくれたってことですよ。イエス様ご自身が直接私を招いてくれたという事実であります。これは私がね、あなたのすべての面倒を見るからっていうことです。そういう飯をイエス様は私に与えてくれたんだ。だから決心できたということですね。私たちに語られる、与えられたイエス様のね、招きもこれと同じであります。あなたね、私に弟子になるのはね、早く歯を食いしばって、頑張ってこんといかんよ。まあそうではない。イエス様の招きは、私があなたを導くから、私が全責任を負うのだから、私があなたに報いるのだから、だから私についてきなさいと言ってくださる。神様は私たちがイエス様に従うために手放すものがありますが、その手放したものを決してお忘れになるお方ではありません。いや、むしろそれを覚えていて、 それに勝る宝を与えてくださるお方であります。もちろんそれは世の中の人々が好むような宝とは違っているかもしれませんが、でも世の宝からは想像もできない素晴らしい神の宝であります。ですから私たちも安心してイエス様についていくということができるのだということですね。これがイエス様が一番最初に弟子を招かれた時に起こっていたことであります。そして場面は次の場面に進むんですけれども、弟子をそうして招かれたイエス様がまず一番最初に行ったことは何だったでしょうか。それが21節から22節に書かれているのです。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからである。イエス様の働きの優先順位の一番目は、一丁目一番地は何かというと、それは教えるということですね。まあ、福音書を見ているとイエス様は奇跡をたくさん行っているのでね、こう奇跡を行うことがなんかこう、第一の務めであったかに感じますけど、そうではない。神の言葉を伝えるということです。それがイエス様の働きの中心中の中心でありました。で、その時にイエス様は権威あるものとして教えられたと書かれています。権威あるものとして、自分が初めから権威を持っているものとして語ったんですね。で、このイエス様の態度というのは何を語っているかと言いますと、結局ですね、この2つに1つしかないんだということなんだと思うんです。それは、イエスという人はほら吹きであるか、あるいは本当に権威を持っている方か、もうこの2つに1つしかないですよね。ですから、いやおなしにこの権威ある語り方をするイエス様を見るときにですね、私たちは選択を迫られるんですね。どういうお方としてこの方を私は受け入れるんだろうかって問われるんですよ。わざとイエス様はそういう語り方をしているんですね。で、皆様はご承知のように権威というものはですね、何もないところから突然権威がパッて現れるってことはないのです。権威っていうのは長い年月をかけて権威になっていくんですよね。伝統って言えばいいでしょうか。この当時権威とされていた律法学者たちはですね、何百年にもわたってですね、これが正しい聖書の読み方だぞと先輩のラビたちが何回も何回もですね、入念にこう作り上げてきたテキスト、その書かれた言葉っていうのを自分の権威の拠り所にしていましたね。ですから、この律法学者たちの語り口はですね、私はこう思うじゃなくて、ラビー誰それ先生はこう言っておられる。ラビー誰それ先生はこのようにこれを解釈しておられる。伝統っていうのが彼らの権威の源でしたね。ですから、ラビーなんとか先生っていうのを言わなかったらですね、もう何の権威もないわけです、彼らにはね。それ取り払ってしまえば、あなた言ってることは何の権威もありませんね。はい。と言わざるを得ないってことですね。まあ、しかし伝統というものは仮になかったとしても権威になる道があるにはある。例えばナポレオンという人はですね、王様でも何でもないのです。彼はしかし天才的なこの軍事のですねセンスがあったので、あっという間にそれを使ってのし上がって絶対君主としての権威を手に入れましたね。彼は武力を用いて権威を手に入れた。軍事力は腕力というものが権威を生むということもあるのであります。イエス様は違っていた。この世の中ではこれが権威だって言われているこの両方、伝統も力、武力も、両方どちらも持ってはいませんでした。伝統にも頼らず、武力にも頼らず、ただ私はこのように言う、そういう語り口をしたわけです。 それはですね、イエス様の権威は何者にも依存していないんだ。ただイエス様がイエス様であるというだけで持っている根本的な権威であるということを表していますね。で、このイエス様の権威っていうのはですね、この伝統とか武力とかね、いわゆるこの世の目に見える領域の権威とは違う、全く違う、根本的に違う領域における権威なんだということがね、このすぐ後に起こった事件によって明らかになるのです。それはどういう事件かというと、23節のところですが、ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。なんとですね、皆さん、礼拝をしている人の中にですよ、中に悪霊に疲れた、まあ、汚れた霊、つまり悪霊に疲れた人が紛れ込んでいたのであります。まあ、さも敬虔な礼拝者のふりをしてですね、多分入ってきたんですよね。最初からおめき散らしてたら入れないですからね。多分礼拝者としてこう入ってきた、紛れ込んでいる、ね、これがあのカペナウムという町の現状ですよ、皆さんね。さも敬虔なユダヤ人のようななりをして礼拝者の中に紛れ込んでいるんです。人々を惑わそうとして、もしかしたら入り込んでいたのかもしれません。で、ところがですね、ふと見るとこの汚れた霊はですね、見るんです。前に立ったお方はですね、見て驚愕するんですよね。神の子が目の前におられる。イエス様の清さっていうのはですね、もうひしひしと感じて、悪霊はですね、一時も耐えきれなくなるんですね。それで必死でイエス様から逃れようとします。私とあなたと何の関係があるんでしょうか？何も関係ないですよ、関わらないでください、なんていうことですね。で、あなたは神の聖者であられるとか言って、こうおべっかを使ったりしています。でももちろん彼の願いは叶わないんですね。必死でですね、この神の子から逃れようとしているんですけども、全く反対にイエス様の方が近づいていく。これは聖書の中でイエス様の権威というものを前にして悪霊がですね、もう屈している、最初の事例であります。で、これ以降福音書を見ると、何度も何度も悪霊に疲れた人が出てきます。イエス様の前に現れるんです。でも一人もイエス様の前に太刀打ちできた者はいないんですね。黙れ、出て行けと命じられた悪霊は何一つ抵抗できずに従うしかない。皆さん、これ勝負にもなってないですよね。土俵にね、イエス様と悪霊がこう、ね、立って、こう、残った残ったとか言って必死で取組はしてるんじゃないです。何の勝負にもなってないです。黙れ、出て行け。一方的な命令だけで全て決着しているわけです。皆さん、これがイエス様の権威です。イエス様が立てられた、打ち立てた新しい権威とはこのようなものであります。確かにイエス様は、世の中の人々から見るとですね、世の中の人々がもてはやすような、そういう権威はないですよ。伝統もないです。武力もないんです。そのいずれにもより頼まない。でも、それでもイエス様には力がありました。それは人々を誘惑して、この世界を神様から引き離そうとする悪魔の力。ね、これが人生の一番最も根本的な問題じゃないですか。私たちがね、生きていて、これをやったらもっと良くなるよなって分かっちゃいるけどやめられないっていうことがありますよね。いや、いいと思ってるならやればいいのに、でもそれと違うことをやってしまう。私たちがですね、本当に違う力によって捉えられている肉というものがあるんだと聖書は語ってますけどね。その根源になっているのはこの悪魔ではありませんか。ところがイエス様は、この最も根本的な私たちの問題に対して断固たる力を表してくださいました。黙れ、神の言葉にはですね、こういう力があるのだっていうんですよね。私たちが世の中を見渡しますとね、悪霊を追い出しますとか、厄払いをしますとか、まあ、いろいろなこの 行ってですね、奇妙な儀式を行うところや場所、あるいはそういう人がいますね。あるいはあなたの問題は運勢が悪いからです。手相を見るとこれがここがこうなっているからです。あなたが寝る方角や屋根を建てる方角が悪いです。あなたの名前の画数が一画足りない。まあ、いろいろなツールを使って問題を解決する人っていっぱいいますよね。でもイエス様はそんなものは一切使わずに、必要ないんです。ただ一言、黙れ。これだけで悪霊はもう何にも言えなくなってしまう。もうその人を支配することができなくなってしまう。まあ、こんなことが可能なのは悪霊に対し圧倒的な力を持ち、悪霊を圧倒しておられるお方でしかできない。つまり神であるということですね。神であるイエス様にとってはですね、悪霊を支配するときに取っ組み合いをする必要はない。何も何か呪文を使う必要もない。ただ一言、黙れ。その言葉だけで十分だということです。一体イエス様の言葉にはですね、どれほどの力があるのだろうかと思うんですね。で、皆さん、私はこれこそが本物だと思うんですね。怪しげな何やらのですね、儀式を行うとか、何や長ったらしい呪文を唱えるとかね、いかにも人の目にそれらしく思うようなやり方をする人はたくさんいますが、でもイエス様は誰が見ても聞いてもわかる、たった一言のことは、黙れ。その言葉に権威がある。イエス様とはそういうお方、そういう類の権威を持っておられる方だと。で、私たちが今日開いている聖書はまさにそのようなイエス様の口から語られた言葉に満ちているものだと。そういうものを私たちはいただいているんだと。この素晴らしい恵みをどれほど自覚しているでしょうか。それを今日ご一緒に問われたいと思うのであります。そしてこのような劇的な出来事を見た人が、反応を示すわけですけれども、それはまあ当然予期されるような反応でありましたが、その部分を見て今日のお話を閉じていきたいと思うのですが、27節です。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ？権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると、彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至るところに広まった。人々はですね、これは何だ、権威のある新しい教えだって言ってますよ。これ私すごい印象的だと思うんです。権威のある新しい教えだって言ってることはね、どういうことかっていうと、今まで見てきたものには権威はないっていうことですね。本物の権威はないよねって認めてるってことです。今まで自分に語られてきたものは権威があるように見えたけれど、実際ないんじゃないか。長い年月がある伝統だから、それが自動的に権威とみなされていただけである。当然、そういう伝統にしかより頼んでない権威というのは力がないわけですよね。力が伴っていない。でもイエス様の教えというのは根本から違うじゃないか。力が伴っている。これがですね、パリサイ人とイエス様の違いですね。表面的にはパリサイ人は権威を持っていると思われていますけれども、イエス様は表面的には権威がないように見えながら、実際には権威がある。それが根本的な違いであります。人々はそのことに気づき始めたということです。マルコの福音書はですね、これからですね、このことを強調してしようとして書かれているように私には思いますね。つまりイエス様の権威、これはお題目じゃありませんよ。具体的な力を伴うものですよ。つまり本物なんですよ。ということをマルコは言いたいのではなかろうかと思います。で、この具体的な力を伴っているということはとても大事だと思うんですね。なぜかというと、私たちはこれによって本物と偽りを見分けることができるからです。イエス様のように具体的な力を伴ってご自分の権威を証明した人は誰もいませんでした。その具体的な力の極めつけはこの十字架であります。イエス様のように十字架で死んで3日も経ってから 蘇って人々の前に自分を表した、公にした、そういう人は誰もいない。ですから、これから私たちが一つ一つ見ていくですね、イエス様が行われたことの一つ一つのことはですね、あたかもコンパスを取り出すと常に北をね、指してますよ。どう動かしても常に北を指しているのです。ですから、聖書に書かれていることはですね、一つ一つ、まあ、ね、いろいろ現れ方は違うんですけど、一つのことを表してますよ。一つの真理を表して、それはマルコがこの最初の箇所で言ったことですね。イエス・キリストは神の子であり、救い主なんだ。イエスこそ神の子であり、救い主であり、キリストなんだと、メシアなんだ、ということをいつもマルコの福音書は指し示しているということです。私たちは今日改めまして、そのようなお方が私たちそれぞれに、私についてきなさいと語ってくれたんだ。その大きな恵みをしっかりかみしめたいと思います。私たちを招いてくださったイエス様ね、途中であとはもう勝手にやりなさいとか、ここから自分の力でとか、そういうことを言われるお方ではない。谷に突き落として上がってこい、そういうお方でもない。この方はインマヌエルの主、最後まで永遠に共に歩んでくださるお方であります。そして具体的な力を持って私たちをお助けくださる、それができるお方であります。このお方にもう一度心をしっかり向けて、この週も歩んでいきたいと思います。お祈りしたいと思います。